8月23日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。アメリカで成立したインフレ抑制法案を受けて、韓国政府はアメリカを WTO 違反で提訴することを検討する考えを明らかにしました。政府は今後5年間でデジタル分野の人材100万人を養成する計画です。韓流イベント K-CON が3年ぶりにアメリカ・ロサンゼルスで開催され、9万人の観客が訪れました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ソウル外国為替市場では23日、ウォンを売ってドルを買う動きが増え、外貨当局の口先介入で一時的には落ち着いたものの、終値は1345ウォン50銭までウォン安が進みました。これはグローバル金融危機の2009年4月28日の1356ウォン80銭以来最安値となります。23日のソウル外国為替市場は1ドル1341ウォン80銭で寄り付きました。これを受けて金融当局は、投機的な要因があるかどうか点検するとして口先介入を行い、一時1ドル1330ウォン台となりましたが、終値は前日より5ウォン70銭安い1345ウォン50銭でした。外貨当局が口先介入に乗り出したのは6月13日以来およそ2ヶ月ぶりです。ユン・ソンニョル大統領も朝の出勤時のぶら下がり取材で、ウォン安についてリスク管理に取り組むと語っていました。世界的なドル高が続く中で、ウォン安の流れそのものを止めることはできないものの、早すぎる上昇スピードを制御しようとする政府の意思がうかがえます。専門家らはウォン安の傾向は今後も当分続くだろうと見通しています。アメリカ国内で生産された電気自動車だけに優遇税制を適用するとしたインフレ抑制法が施行されるのを受けて、韓国政府はアメリカを WTO 違反で提訴することを検討する考えを明らかにしました。バイデン大統領が16日署名したインフレ抑制法案には、アメリカ国内で生産された EV 電気自動車に限って税額控除を行うとする条項があり、韓国国内で電気自動車を生産しているヒョンデ自動車は現地の販売で不利になる可能性があります。産業通商資源部のイチャンヤン長官は、アメリカのインフレ抑制法案をめぐって、アメリカ合衆国通商代表部に対し WTO 規定違反、韓米 FTA 規定違反の可能性があることについて懸念を伝えたほか、WTO 提訴も積極的に検討する方針だと明らかにしました。これまで韓国はアメリカを相手に14回の WTO 提訴を行い、このうち9回勝訴判決を得ましたが、提訴の結果が出るまでは最低でも数年がかかるものとみられます。一方、韓国の自動車大手ヒョンデ自動車は、アメリカ・ジョージア州に予定している EV 工場の建設を前倒しすることを検討しています。自動車業界によりますと、ヒョンデ自動車はジョージア州に建設予定の EV 工場を本来は来年上半期に着工し、2025年上半期に竣工と EV の量産を目標としていました。この着工時期を今年の10月に前倒しし、2024年下半期の竣工を目指す方針だということです。韓国と中国が国交を結んでから30周年を迎える24日、ソウルと北京でそれぞれ開催される公式記念式典に、両国の外相が政府を代表して参加することが分かりました。外交消息筋によりますと、韓中国交樹立30周年の記念式典には、パク・チン外交部長官と中国の王毅外相が参加し、ユン・ソンニョル大統領と 習近平国家主席の祝賀メッセージをそれぞれ代読する案が計画されています。両首脳のメッセージには過去30年間の韓中関係に対する評価や今後の方向性などが盛り込まれるものとみられています。パク長官と王毅外相は9日中国山東省の青島で外相会談を開き、両国間のさまざまな懸案について5時間にわたって議論を交わし、複雑な世界情勢の中でも安定した両国関係を維持しようとする姿勢を確認しました。政府は今後5年間でデジタル分野の人材100万人を養成する計画です。教育部によりますと、現在デジタル分野を学び大学などを卒業して輩出される人材は年間10万人だということです。このため政府は今後5年間で輩出される50万人にさらに50万人を追加する計画です。大学ではIT 企業に就職するための集中教育課程が開設されるほか、デジタル関連学科の定員を増やす上での規制も緩和するということです。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
新型コロナウイルスの影響で中止となっていた韓流イベント K-CON が3年ぶりにアメリカ・ロサンゼルスで開催され9万人の観客が訪れました。総合エンターテインメント企業 CJ-ENM が開催する大規模な韓流イベント K-CON は K-POP アイドルの公演をはじめ韓国の食べ物や商品を発信する韓流マーケティングイベントで、2012年からアメリカ、日本、中南米、ヨーロッパ、オセアニアなどで開催されてきました。19日から21日まで開催された今回のイベントは、開催10周年を迎え、従来よりも規模を拡大して開催されました。K-POP 公演では、15チームのアイドルグループがステージを披露したほか、会場には K-POP、K-ストーリー、K ライフスタイルなどのエリアごとに小規模なステージや体験ブースが設置され、3日間で合わせて9万人が会場を訪れたということです。またオンラインを通じて世界176の国と地域から708万人が参加したということです。2012年にアメリカアーバインで開かれた初の K-CON の観客数は1万人に過ぎませんでした。これまでアメリカを含め世界9つの都市で開催された K-CON の観客は累計で113万人に上っています。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は23日までに新たに15万258人が確認されました。新たな感染者数は1週間前の同じ曜日の1.8 倍に増加しました。ただ先週の火曜日は連休明けで検査数が少なく、感染者数が減少したことも影響しています。実際に感染者数は2週間前とは同じ水準となっていて、流行の拡大が鈍化しつつあるとみられます。重症患者は64人減って487人で、このうち60歳以上の高齢者は 86% です。亡くなった人は13人減って52人で、60歳以上の高齢者が 90% を占めていました。防疫当局は再流行はピークに差し掛かっているものとみられるとして、今週または来週にも減少に転じるものとみています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグACL の準々決勝が22日、日本の埼玉スタジアムで行われ、韓国のチョンブクヒョンデモータースは、日本のヴィッセル神戸を3対1で下し、準決勝に進出しました。チョンブクヒョンデは前半19分に先制点を奪われましたが、 2分後に同点ゴールを決め延長戦に持ち込みました。そして延長戦の前半後半で1ゴールずつを決め、3対1の逆転勝利を収めました。チョンブクヒョンデが ACL でベスト4に進出したのは2016年大会で優勝して以来6年ぶりです。チョンブクヒョンデは25日、日本の浦和レッズと準決勝で対戦する予定です。以上、イジンヒョンがお伝えしました。